ご着席ください。私たちの父なる神と御子主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上に豊かにあるように。アーメン。先ほどお読みいただきましたフィレモンへの手紙は聖書の中でとても独特な位置を占めています。この手紙の内容はとても個人的なものです。教会の指導者であるパウロが友人のフィレモンにオネシモのことを頼んでいる、そういう内容です。なぜこのように個人的な手紙が聖書の中に入っているのか、そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし実はこの手紙はとても大きな恵みを証ししています。今日はその恵みを皆さんと共に分かち合いたいと思います。この手紙を受け取ったフィレモンというのはどのような人でしょうか。確実なことを知ることはできませんが、2節の最後がその手がかりとなります。あなたの家にある教会とパウロは言います。おそらくフィレモンは自分の家で集会を開いていた、そのような人だったのでしょう。この熊本教会も家庭集会から始まったと伺っています。おそらくフィレモンの家も後に教会となったのではないでしょうか。その教会の主催者であるフィレモンにパウロはこの手紙を書いています。ですからおそらくフィレモンは熱心に伝道を行う人だったのでしょう。パウロはフィレモンが聖なる者たちを愛し、聖なる者たちの心を元気づけたと言います。フィレモンは伝道熱心で教会員への配慮も欠かさない、そのような人だったことでしょう。そしてパウロはフィレモンの信仰の交わりが活発になるように祈っています。このパウロの祈りがこの手紙の全体を貫いています。伝道熱心で信仰深いフィレモンの信仰の交わりがより活発になるように、これがこの手紙の趣旨です。信仰の交わりが活発になるというパウロの願いは、具体的にはオネシモを受け入れることです。パウロはオネシモのことを我が子、また私の心と呼びます。事実としてはオネシモはパウロの子ではありません。この言葉はオネシモがパウロによって洗礼を受け新しく生まれた、そのことを意味しています。そしてパウロはオネシモを我が子のように愛していました。実はこの時パウロは軟禁状態にあったと言われています。ある程度の自由はあったようですけれども、ローマ兵に監視されていました。そしてオネシモはそのパウロの世話をしていたと考えられています。実はオネシモはもともと奴隷でした。そしてその奴隷であった時、オネシモの持ち主はフィレモンだったのです。オネシモは何らかの事情でフィレモンのもとを逃げ出し、パウロのもとへとやってきました。当時パウロはローマにいたと思われますので、オネシモはローマまで逃げてきたことになります。この手紙が書かれたのはローマ帝国の時代です。少し前にテルマエロマエという映画がありましたけれども、あの時代です。 そのローマ帝国の首都がローマです。ローマは当時世界の中心といえる都市でした。その大都会でオネシモはパウロに会いました。これはまさに神のお導きによるものだったことでしょう。ローマ帝国は奴隷を中心とする社会でした。テルマエロマエでも様々な場で奴隷が活躍していました。奴隷はローマ帝国では必要不可欠なものでした。ローマ帝国では多くの仕事が人力によってなされていました。しかしそのような仕事をする労働者すべてに賃金を払うことはできませんでした。そのため奴隷という形で人が用いられていました。家庭内労働や農作業などで多くの奴隷が用いられていました。ですからこの当時の奴隷というのは今日の感覚でいうと機械のようなものでしょう。そう考えますと自分の持っていた奴隷が逃げ出すというのは自分の使っているパソコンが急に壊れるというようなことです。多くの人が当然怒りの感情を持つことでしょう。自分は何も悪いことをしていないのになぜ今こんなことが起こるのか。そしてその怒りはとても当然のことです。同じようにフィレモンもオネシモに対して怒っていました。そしてその怒りはこの時代の感覚から言って当然のことでした。そのようなフィレモンに対し怒ることなく奴隷であるオネシモを受け入れるようにとパウロは言っています。奴隷が持ち主の元から逃げ出すということはこの当時よくあったようです。そしてそのような場合奴隷たちはほとんど自分の持ち主の友人のところに逃げました。そして友人たちは多くの場合持ち主に対して奴隷のことを取りなす手紙を書いています。あなたの怒りはもっともだがこの奴隷も反省している。だからこの奴隷をもう一度受け入れてやってくれ。そのような手紙が何通か今日まで残っています。しかしパウロの願いはそのような同じ時代の人々の願いとは違いました。16節でパウロは言います。オネシモは特に私にとってそうですがあなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても主を信じる者としても愛する兄弟であるはずです。パウロは奴隷を兄弟として受け入れるように願っています。これはフィレモンにとって非常に衝撃的な願いだったことでしょう。ローマ帝国には奴隷がいただけではありません。他にもさまざまな身分の違いがありました。皇帝とその一族、由緒ある貴族、騎士、自由人、奴隷などです。そして兄弟という言葉は基本的に同じ身分の人に対して使うものです。フィレモンは自由人でありオネシモは奴隷です。ですからフィレモンがオネシモを兄弟と呼ぶのは当時の感覚から言って全くありえないことです。こう考えればパウロの願いは非常に大それたことと言えるでしょう。自由人が奴隷を兄弟と呼ぶということは奴隷と自由人の間の身分の差がなくなるということです。このようにパウロにとっての信仰の交わりが活発になるとはフィレモンにとって非常に大それたことでした。もしパウロが単にオネシモを受け入れてほしいと言ったならフィレモンはさほど驚かなかったことでしょう。先ほども申し上げました通りそれは当時でもよくあることだったからです。しかし奴隷であるオネシモを兄弟として受け入れてほしい ということは、という願いはとても大それたことでした。にもかかわらずパウロは21節で言っています。あなたが聞き入れてくれると信じてこの手紙を書いています。なぜこのような大それた願いが聞き入れられるとパウロは思ったのでしょうか。パウロも自分の願いが大それたものであることは分かっていたはずです。パウロは別の手紙で奴隷について次のように言っています。おのおの召された時の身分にとどまっていなさい。召された時に奴隷であった人もそのことを気にしてはいけません。自由の身になることができるとしてもむしろそのままでいなさい。召された時、つまりキリスト教徒になった時の身分にとどまるようにと、ここでパウロは進めています。キリスト教徒になった時、奴隷であった人はそのままの身分にとどまった方が良いとパウロは言います。つまりパウロは奴隷制という制度そのものを変えようとはしていません。確かにパウロはまた別の手紙で、もはや奴隷も自由な身分のものもないと言っています。しかしそれはあくまでも信仰において神の救いに関してです。一方でパウロはローマ帝国の現実を生きた人でした。奴隷制がなくなればどんなことになるかパウロはよく理解していました。今日の社会から機械と名の付くものをなくせばどうなるか、ご想像いただけることと思います。ローマ帝国において奴隷をなくすというのはそれと同様のことでした。だから全ての奴隷をいついかなる時も兄弟として自由人と同じように扱いなさいとパウロは言いませんでした。それでもただ信仰の交わりにおいては奴隷であっても兄弟として受け入れるようにパウロは願っています。改革派教会の考えにすでにと未だの間というものがあります。パウロの奴隷制への考えはこれを用いると分かりやすいかと思います。信仰において、信仰のレベルにおいてすでに奴隷と自由人の間に差はありません。しかし現実にはパウロは未だ限界あるこの世、ローマ帝国の現実の中にいます。パウロは限界ある未だの中で、ローマ帝国の現実の中で、すでに成就したことをできる限り行おうとしたと言えるでしょう。なぜパウロはそこまで信仰の交わりにこだわったのでしょうか。そのヒントは6節にあります。6節は大変訳しづらい箇所です。キリストのためにという言葉がどこにかかるのかが問題となります。今我々が読んでいます新共同訳聖書では、この言葉をなされているすべての良いことにかけています。しかし違う考えもできます。私はあなたの信仰の交わりがキリストに向けて活発になるようと訳したいと思います。信仰の交わりをただ活発にするのではなく、キリストに向けて活発にすることをパウロは願っています。キリストに向けて活発にする、この言葉が大切です。そもそも信仰の交わりはキリストに向けられるものです。キリストが信仰の交わりの模範を示されました。それに倣うことが信仰の交わりをキリストに向けて活発にするということです。 キリストが示された模範とはどのようなものでしょうか。キリストはユダヤ社会において汚れたものとされた人々とも交わりを持たれました。差別されていた人々と交わりを持たれました。キリストがご活躍をされた頃のユダヤ社会では、税金を集める仕事の人々が嫌われていました。もちろんそれには事情がありました。当時ユダヤ社会はローマ帝国に占領されていました。ユダヤの人たちは自分を占領し虐げる、そのような人々に税金を払わねばなりませんでした。そのような事情で、この当時ユダヤで税金を集める仕事に就いた人々はとても嫌われていました。しかしキリストはそのような仕事に就いた人々と食卓を共にし、彼らを弟子として召し出されました。先ほどすでにと未だの話をしました。この考えにおいて、すでにというのはすでにキリストにおいて実現したという意味です。キリストにとって身分の違いなど職業の違いなど問題になりませんでした。そしてこのキリストの交わりこそ信仰の交わりの模範です。そしてパウロ自身もこのような交わりを経験し、このような交わりの恵みを受けていました。パウロははじめキリスト教徒を迫害していました。キリストを信じる者たちを捕らえ殺す、そのような仕事をしていました。しかしパウロはキリストとの出会いによって生まれ変わり、キリスト教徒となりました。パウロに洗礼を授けたのはアナニアという人です。アナニアはパウロに洗礼を授けるように神から命じられた時、神に反論しています。あの男は私たちを迫害し殺そうとした、そのようなものですと反論をしています。しかし神はアナニアに重ねてパウロに洗礼を授けるようにと命令されました。その命令に従ってアナニアはパウロに洗礼を授けました。そしてその後キリスト教徒たちもパウロを受け入れました。ここで肝心なのはアナニアがパウロに洗礼を授ける前に神がパウロを選んでおられたということです。つまりアナニアやキリスト教徒たちがパウロを受け入れることができたのは彼らだけの力によるものではありません。それは紛れもなく神の力に由来しています。キリストはただ模範を示されるだけではありません。その模範に従うことができる力をも人間にお与えになります。その力はキリストを通して出る聖霊によって私たちに与えられます。だからこそパウロは自分の大それた願いが実現すると確信しているのです。その願いを実現するのは人間ではなく神だからです。今まで教会の働きを熱心に行ってきたフィレモンには当然神からの力が与えられているに違いない、だからオネシモを受け入れるという大それた願いも聞いてくれるだろう、パウロはそう考えていました。もちろん神が全てをなされるからといって人間が何もしなくてよいわけではありません。神は限界ある人間を用いて全てのことを行われます。だから人間には神の御心が実現するようにその環境を整えることが求められています。パウロもただフィレモンに対して信仰の交わりを活発にするように願うだけではありませんでした。もしオネシモがフィレモンに損害を与えていたら自分が支払うとパウロは約束します。 奴隷が逃亡するということ自体、持ち主にとって損害です。その奴隷が担っていた仕事が行われなくなってしまうからです。そしてもしかすると、オネシモは逃亡に際してフィレモンの財産を盗んだのかもしれません。どちらにせよ、パウロはオネシモが与えた損害を自分が支払うと言います。自分がフィレモンだと思って考えてみてください。繰り返しますが、そもそも奴隷を兄弟と呼ぶこと自体が、この時代の感覚ではありえないことです。しかし、それ以前の問題があります。オネシモは自分に何らかの損害を与えました。その損害が支払われないままの状態で、オネシモを受け入れるのは難しいのではないでしょうか。もし上司者であるパウロの命令だからと思って何とか受け入れたとしても、何らかのわだかまりがそこには残ったのではないでしょうか。しかしその損害はパウロによって支払われると約束されました。もしそうであるならば、オネシモのことを受け入れることはしやすくなるのではないでしょうか。パウロはフィレモンがオネシモを受け入れることができる環境をこのように整えてくれました。その上でパウロはフィレモンが自由意志によってオネシモを受け入れるようにと、この手紙で促しています。さて、この後フィレモンやオネシモはどうなったのでしょうか。多くの人はオネシモに注目します。パウロの他の手紙にオネシモという名の人が登場するからです。しかし私はフィレモンのことを考えたいと思います。フィレモンはこの手紙を受け取ってどうしたのでしょうか。もしフィレモンがこの手紙の指示に従わなかったなら、この手紙が今日まで伝わることはなかったことでしょう。フィレモンがこの手紙の指示に従ったからこそ、この手紙は今日まで伝えられたのではないでしょうか。つまり、フィレモンはオネシモを兄弟として受け入れることができたのでしょう。そして21節でパウロが言うように、それ以上のこともしたのではないでしょうか。つまり、オネシモを福音宣教のために、自分のためではなく福音宣教のためにパウロのもとに送り返したのではないでしょうか。繰り返しますが、奴隷を兄弟と呼ぶことは当時の感覚から言えばありえないことでした。しかし、そのありえないことが実際に起こった、その証としてこの手紙は伝えられたのです。そしてこの手紙が聖書に入っている意味もここにあります。この手紙が証しするように、私たちも信仰の交わりをキリストに向けて活発にすることができます。なぜならそれは私たちがなすことではなく、私たちを通して神がなされることだからです。教会はキリストの模範をこの世界の中で実現できます。人間の目にはありえないこと、起こるはずがないことであっても、教会はそれを実現できる力を持っています。言い換えれば、教会は世界を変える力を持っているのです。教会はキリストの体と言われます。キリストは神の支配の先取りとしてこの世に来られました。教会はその体なのです。ですから当然、教会には世界をキリストの模範に従って変える力が与えられています。奴隷を兄弟と呼ぶこと、奴隷と自由人の身分の違いをなくすことは、ローマ帝国ではありえないことでした。しかし、長い時を経て 実際に奴隷制は廃止されました。教会はそのような歴史的な展開を先取り、またリードすることができています。この熊本の地でもそうです。熊本は日本でも有数のキリスト教主義社会福祉が充実した地だからです。かつての日本で社会福祉など考えられないことでした。強さにこそ意味があり、弱い者を救う必要はないと、そのような考えが支配的でした。しかしそのような中でも教会の名の下で社会福祉が行われました。私たちはそのような教会の技に加えられています。信仰の交わりを活発にする営みに私たちは加えられています。私たちは一人一人が教会の部分として神の支配を実現し拡大する営みに加えられています。この喜びに満たされて今週も歩んでまいろうではありませんか。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあってお守りくださるように。アーメン。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を覚えて心から賛美をいたします。神様、あなたは私たちに必要な力を与え、あなたの御子が私たちに示された神の国を、あなたの支配を先取りし実現する、そのような力を私たちに与えてくださっています。心から感謝をいたします。どうか神様、この罪の世界にあって私たちが常にあなたを指し示し、あなたの御心を限界の中で実現するそのような存在であることができるように必要な力を与えてください。今日この場に来ようとして来られなかった兄弟姉妹を心から覚えます。それぞれの場でふさわしい祝福がありますように。また神様、これからもこの熊本教会の歩みをあなたが祝福し守ってくださいますように、すべてに感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ご起立ください。賛美歌234番 A の楽譜で賛美をいたしましょう。
Keep going.